それではリスナーの皆さん、ラジオ寺子屋始まるよ。
ラジオ寺子屋。
このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室五島道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール五島道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。五島道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で、次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは五島道場で検索。時計の針は12時14分を回っています。ラジオ寺子屋始まりました。さあでは、はじめに五島道場について改めてご紹介いたします。自信をつけたい子どものための空手道教室の他に、子どもの居場所づくり、そして自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、また月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしています。お子さんのことでお悩みのお父さんお母さん、ぜひ番組までお寄せください。さあスタジオには、子育てに悩んでいらっしゃる方々のお手伝いができればありがたいですと常々おっしゃっています。五島道場の空手の師範で真言宗金剛山高城寺三種の五島勘定さんにお越しいただきました。五島先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあそしてインスタライブスタートしています。フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ、アルファベットで FM と検索してフォローしてご覧いただきたいと思います。後藤先生がじゃーんと、
はい、
じゃーんと映っていらっしゃいます。はい、さあ後藤先生、
はい、
私ですね、
はい、
ご紹介したいのがあるんです。
はいはい、
あの先週後藤先生から手渡されました機関誌、
はいはい、
2022秋号、
うん、
この機関誌は年間
4回ですね。
4回。
はい。
あ、なるほどですね。
はい、季節ごとに。
季節ごとに。
はい、出させてもら
う。その、秋号出ましたので、と手渡されまして、
はい。
それこうめくりましたら、まず、表紙ですけれど、うん、必ず子供たちの写真と、うん、不動心とね、うん、言葉が書かれてまして、で、表紙をめくりますと、後藤先生のコラムがあるんですね。
そうですね。はい。
で、それを読みながら、もう毎回心が現れていたんですけれど、はい、今回はどうしても私は読みたいということで読ませていただきます。はい、
あ、恐縮です。
タイトルが、夏から秋へ。
はい、は
い。暑い暑い夏が終わり、秋の兆しが現れています。朝夕は冷たい風を感じられますが、日中はまだまだ暑い日差しが残ります。さつまいもを子供たちと共に作る寺子屋農園で、一人日中作業していると、その両方を感じることができます。暑い厳しい夏の日差しが、つい先日のことでしたが、秋の暑い日差しの中でも、遠くから冷たい風が吹いてくると、なんとありがたく感じられることか。暑く厳しい日々を感じられたからこそ、冷たい空気がありがたく思える。同時に、冬から春も同じように感じられるものです。日々の生活も思い通りにいかない困難なことがあるからこそ、穏やかでありがたいことが尊いと思えるのだろうなぁと感じることができます。そう考えると、時には苦しい時も必要だし、ありがたいのかもしれません。今日も子供たちとやっている農園での一人作業を通して、大切なことに気づかせていただいた次第です。子供たち、ありがとう。私は 100% 子供たちに育てられています。三種 ブログより。もうやられたと思いましたね。空手ではなくて、
いやいやいや、
いやこのやっぱり最後の結びの言葉が、はい、子供たちありがとう、うん、私は 100% 子供たちに育てられていますって、うん、いやさすが後藤先生だなぁと、
うん、いやいやいや、まあ普段偉そうなことばっかり言ってますんでね。
いやいや、
まあ心の内をこう打ち明けるのはまあこういうのぐらいかなっていう感じですけどね。まああれですね、昨日も秋のキャンプに行かせていただいて、
でしたね、
はい、やっぱり、まあ、長年やら続けてこれたのも、やっぱり子供たちが背中を押してくれてるっていうのが大きいですよね。
あ、
うん、いろんなこと、昨日もどうやったら、もっとこう子供たちがこう思い出に残るようなですね、体験になるかなと思って、まあ、山登ってても考えて、降りてくるときにちょっと工夫して、一言加えたりですね。まあ、それでいろんなことまたやらせていただけるという、まあ、本当にこう、子供たちがあっての自分の、日々かなというのはもう嫌でも感じてしまいますよね。
いや、
それがありがたい。
はい。後藤先生素晴らしいです。うん、もう脱帽です。
いやもう本当本当そう思いますよね。
そう思われる後藤先生が素晴らしいです。
はい、
実はですね、昨日奥様のともみ先生から、
うん、またなんですか。
キャンプの報告が。いやいや、はい、またなんですかじゃなくて、またなんですか
じゃなくて。また何か言ったんですかね。
いえいえ、奥様は、縁の下の力持ちですから、やっぱり、奥様が、なんだろうな、包み込むような感じで、はい、後藤先生をね、見てくださってるんだなっていうのが、もう本当に、メッセージいただくとわかります。
はい。
でですね、そのキャンプの、様子、写真だとか動画も送ってくださいまして、はい、
ええ、
で、ですね、お写真もいっぱい送っていただいて、はい、ブログの、ええ、ブログ載せていらっしゃるんですよね。で、そのメッセージも送っていただいたんですけれど、
はい、
ちょっと抜粋して読んでいいですか？
はいはい、
キャンプでもいろんな場面で子供たちに先生できない？やってくださいと言われます。
うん、
やる前から言う子、はいはい、やったけどダメで言ってくれる子いろいろですが、
うん、
確かにやってあげればすぐですし、してあげたくなるのですが、そこをこちらもぐっと我慢して挑戦してもらう。自分のことを自分でやってみる、やってみてできたら、周りで同じように困っている子がいたら教えて一緒にやってあげるという気持ちをとても大切にしています、ですので、キャンプ中あちこちで子供たちの、できる、一緒にやろうかと助け合いの声かけが聞こえてきます。そ
う
そう、とても嬉しいですという、ちょっとともみ先生が送ってくれたブログの中から抜粋してご紹介しました。
はいはい、まあ本当大事なことですよね。
うんうん、
まあ本当いろんな子がおりまして、まあ今あったようにまだやってないのに言ってくる子もいますしね。
はい、
やったんだけどできないから先生どうすればいいですかっていう子もいますし、まあ私はもうこういうこう性格というかね、良くない性格なんで知りませんって言って
ます。知りません。知りません。
さっき言ったでしょ。
それは、
それやったの。
鬼にして言ってるんですよね。
そうですね、うん。もう突き放すですよね。はい。だけど、まあ、ちゃんと見守ってるんですよ。
うん、
遠くから。
わかります。わかります。
チラチラ、チラチラ見ながら。
チラチラ。
うん。やっぱりね、それ責任がありますからね。
ですよね。
もし何かあったらね、それはもう絶対押さえとかなきゃいけないんですから。
はい。
って言いながら、思いながら、知りませんって。自分でやってくださいって、まあそういう突き放すことはよくしますね、私は。はい。で、どうしてもできない時にはまた言ってきますから、
はい。
そういう時は、一緒にやってあげるっていうか、一緒にやるというか、そういうのは心がけてますよね。簡単に教えない。まあ空手もそうなんですけど、あんまり教えないですよね。ちゃんと見ときなさいという。一回教えるからちゃんと見ときなさい。まあそれが、子供たちの自立心というのを伸ばす上で大事かなと思うんですけど ね。
大人が手を出すとすぐできることですけれど、
そうそう、
子供さんがやっぱり考えて工夫してどうやったらできるかなで、
はい、
それがもしできたら大きな自信につながりますよね。
そうですね。
最高の経験になりますもんね。
そうそうそうそう、まあ大事なのはその子が相手がどう育っていくか気づくかということだと思ってるんですよね。だから空手を教えるときも、あまり教えすぎない。 これはポイントだなと思いますね。教えすぎるとできなくなっちゃうんですね。それは多分、もう頼っちゃうんでしょうね、悪い意味で。だから、自分で考えて、あ、こうやったらできるんじゃないのかなっていうのを自分なりに編み出す。僕は空手の、一応、子供たちに教えてきてますけど、自分で、うまくできる、強くなる方法は自分で考えるんだよってことを伝えてますんで、あんまり言いすぎるとダメなケースが多いですよね。
ああ、もう手取り足取りというか、100% 教えてしまうと、ダメだということですね。
教えすぎは良くない。
なんかわかる気がします。
でも、自分も言いすぎなとかありますけどね。
言い過ぎってどういうことですか？
そういうことを自分でやりながら、自分が日常で嫁さんに言い過ぎてるとかね。
え、お嫁さんに何て言ってるんですか？奥さんに。
うん、もうつまんないこと言い過ぎるとかね。それでちょっと、
うわ、ひどい。
言って、自分がガクッとなっちゃりね。
あ、ちょっと言い過ぎだなって。あ、ありますよ。で、言い過ぎだなと思った時、奥様へ何かフォローされるんですか？
ああ、行動で示します。
行動でというと、
いろいろ手伝うとか。
ああ、それで奥様は、あ、ちょっと言い過ぎだなと反省してるな、みたいな。
いや、どうですかね。ああ、でも、ね、なんか、そんな偉そうなこと言ってるけどって自分で自分のこと思いますよね。自分がやってることを。
いや、後藤先生がタジタジなるところがもうすごく楽しくて。すいません、すいません。ちょっと意地悪心が。いや、もう、後藤先生って本当に、先ほどね、はい、ブログご紹介しましたけれど、完璧な人なんですよ。だけど、奥様の話を出すと、ちょっと崩れるんですよね。
そこが。痛いとこを疲れる。
なんともなんとも。
やっぱり人間って物心ってあるんですけどね。
はい、ええ。
いい心。
はい。
例えば悪いことをしてても、絶対自分の中で、これはいけないことをやってるなっていうのは自分でわかるんですよ。
はい。
だから、そういうのを物心って言うんですけどね。で、自分がそういうことをやってると、本当はこうしなきゃいけないのになって自分で反省することってありますよね。
ありますよね。
で、子供たちにこうするんだよと言いながら、あれ、俺全然やってねえなとか、自分できてないじゃないかとか思うことよくありますよね。
いや、そういうふうに。
もう修行ですよね。
そういうふうに思うところがね、やっぱ後藤先生のいいとこですよね。
もう偉そうに言いながらね、やっぱり自分がまずちゃんとしなきゃなっていうのは。
あ、もうなんか。
いつもやればやるほど思わされますよね。
そういうフレーズはもう毎回おっしゃっていて、ラジオ聞いてる方はなんで謙虚な先生なんだと。
謙虚じゃないですよ。もう、そのまんま。
株がどんどん上がっていきます、今。株どんどん上がってきました、今また。
いやいや、上がってない。まあ、キャンプもね、一泊二日この町と一緒にいますからね。もうそういうことの連続なんですよ。
本当ですか？
はい。連続で本当いろいろなことを、もっとこうしたいなとかしなきゃなっていうのを考えさせられますよね。昨日も山登ってましてね、大波の池を子供たち、秋の霧島最高でしたね。
ねえ、お写真見ましたけれど、綺麗な青空のもと。
ちっちゃい子は幼稚園の年中さんからですね。
はい、ずっと、
頑張って、それをね、やっぱり、うちは異年齢の集まりなので、やっぱりね、お姉ちゃんお兄ちゃんが手を引くんですよ。
はい。
で、それも大事なことだし。
本当ですね。
で、一緒に登り切って、万歳して、で、また降りてくるのはですね、気をつけなきゃいけないので、まあ手をまた繋いだり、声を掛け合いながらして、もう、楽しそうに降りてくるんですよね。まあそういう中で私、昨日、その休憩中に山、登山、下山してる時にですね、ちょっと友達に、子供たちに、足を止めさせて、今日は綺麗だよねって、で、空を見たらすごくみんな綺麗だって。でも、これが綺麗に見えるのは、まず天気が悪かったら綺麗じゃないかもしれないよねって。そうだそうだって。
そうだそうだ。
で、この木を見てごらんって。木にこう、綺麗な葉っぱがついてます。森が茂ってます。その間から、そのお日様が入ってくるわけですね。
こぼれ日みたいな。ね、うん。
それがまた綺麗ですよね。
綺麗ですね。
だから綺麗と言っても一つでは成り立ってないんですよってことを子供たちに言って、だからみんなこう繋がってるんだよっていうちょっとお話をして、で降りてきたんですけど、だから自分勝手なことばっかりやったらダメなんだよっていう、そういうことをお話ししたりですね。まあできるだけその心に残るような時間を子供たちに過ごさせたいなという気持ちは、ありますよね。
なるほどですね。
まあ、山登り最高でした。
ね、子供たちももう最高の2日間だったと思います。
はい。
また11月にキャンプありますけれども、
はい、11月、はい、八重山の方にですね、
そうですね、
キャンプ場の方に11月19、20ですね、
うん、ちょっとご紹介しましょう、
はい、
子どもの自立を促す体験スクール2022秋の寺子屋スクールキャンプを11月に行います。秋はキャンプに最高の季節です。キャンプは日常から離れて楽しいことも多いですが、少し不便な思いもします。でもみんなで力を合わせて取り組むことが自信と成長につながります。10月の霧島キャンプはみんなご飯作りもテント張りも大変だったけど、楽しく過ごして自信がついたよ。11月は八重山です。さあみんなで一緒にキャンプに行こうよ、ということで、
はい、
秋の八重山キャンプはただいま参加者を募集中です。
はい、
日程は11月19日土曜日、そして20日日曜日、1泊2日で八重山に登ります。
うん、
キャンプ場所は八重山公園キャンプ場です。申し込みの締め切りは11月12日。いずれも参加費は1回1人6000円です。参加人数は5歳から小学校6年生までの、一応20名となっているんですが、
はい、今回ですね、定員を増やす方向で、はい、今募集を続けておりますので、
そうなんですね、
はい、ぜひお申し込みいただければですね。
じゃあ、まあ、30名ぐらいで。
そうですね、はい、30は、まあ、上限になると思うんですけども、
ね、なるほど、はい、分かりました。30名を募集中です。この活動は国立青少年振興機構子ども夢基金の助成事業です。詳しくは NPO 法人五島道場が運営する寺子屋スクール、電話099-243-9831 099-243-9831、または寺子屋スクールで検索していただき、ホームページでご確認ください。
はい、よろしくお願いします。
はい、実はね、TJ 鹿児島に、
あ、そうですね、はいはい、
後藤道場さんが掲載されまして、はいはい、ちょうどこうフレンズ FM の枠がありまして、
そうなんですよね、フレンズ
FM さんも、私もちょっとね、はい、お写真載せていただいてるんですけど、はい、後藤先生と一緒に、はい、まね、そこから、それだったのかなと、先ほどちょっと話をしたんですが。
昨日の午後から。
申し込みが、
うん、パンパンパーンと来ましてね。あれ、今回、なんか申し込み、ちょっと、止まってしまったねって言ってたんですけど、昨日になってからポンポンポーンと入ってきて、うん、まあ、今朝も入ってたようなんですけど、
はい、
あれ、なんでだろうねって。まあ、ちょっと、コロナも落ち着いてきてるし、ちょっと増やしていいかなっていう。そういう問い合わせもあったりしても、したものですから、
はい、
そんな思ってたら入ってきまして、
ええ、
こっちに来て先ほど TJ 鹿児島に掲載されてるっていうのを改めてお伺いし、はい、あ、これだなっていう、
ね、
これだったのかなって思ってるんですけど ね、ありがたいです。
TJ 鹿児島11月号、はい、皆さんぜひお買い求めください。
ぜひお買い求めください、
ね、裏表紙をめくっていただくと、はい、ご当先生と、ね、
はい、河野さんと、
すいませんね、また恐縮です、もう恐縮です。
恐縮です。
乗せていただきました。もう恐縮です。
す
そんな二人をぜひ見ていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。さあ、ま、ということで、
はい、
本当はキャンプは20名だったのを、
そうですね。
ま、今まで30名でね。
うん、そうなん、もともとそうなんですけど、うん、ま、ちょっと人数を抑えてですね、
はい、
やってたんですけども、
やっていたわ
けですよね、まあ、ちょっと、そろそろ落ち着いてきましたので、
ね、そうですね、
はい、そういうのもありまして、
通常に戻していこうか、はい、ということになったということで、
はいはい、
興味のある方はぜひお電話してみてください、
はい、
ホームページもどうぞご確認ください、
はい、
はもういろいろ話していたら、
うん、時間
12時30分過ぎたんですけど、はい、今日は四国巡礼のお話、
そうですね、
パート4ということでしたね、
はい、そう今日は、うん、香川県のお話ですね。
はい。
涅槃の道場という、まあ、四国というのは四国霊場88箇所と言いまして、
はい、
約1300キロの道のりを歩く修行なんですけども、
ま
あ、今観光でお遍路お遍路と言われて、いろんな形で回れるようになったんですけど、
はい、
まあ、そもそも修行をする聖地なんですよね。で、最初は始まりが徳島県、一番札所からスタートしまして、高知県、愛媛県と続くんですけども、 ずーっとこう時計回りに回るんですよね。四国地図を見た時に、
はい、
こう時計回りにこう回る形で歩くんですけども、うんうん、もう最後のあたりなんですね、
はい、
最後香川県に行くんですけど、66番札所から88番札所までが、うん、香川県涅槃の道場と言われますね、
うん、
で最初徳島が、発進ですから、よし行くぞという、やるぞということで、
ですね、
はい、チャレンジですよね、うん、で高知県で修行の道場というんですけど、まあ高知県太平なんです、本当にですね、
ね、
太平洋の海沿いをもう永遠と歩かなきゃいけないのでね、
うん、
で、愛媛県の方にずっと上がってきますと、
はい、
ちょっと余裕が出てきて、
ちょっと体がね慣れてきたっていうふうに先週おっしゃってましたもんね、
はい、お話をさせてもらったんですけど、
はい、
でついにその香川県に入りますと、涅槃と言いますからね、涅槃というのはそのまあ簡単に言うと完成、
完成、
うん、っていう、に近づいていく、そういう境地になるという意味があるんですけど、
はい、
まあ涅槃の道場、最後、難所が66番札所の雲辺寺と言いましてね、
はい、
雲辺寺は雲っていうのは雲、辺っていうのは当たり、
はい、
周辺の辺ですね、
はい、
で雲辺寺って言うんですけど、まあ雲の当たりのお寺ですから、高いところにあるんですよね、はい、標高で言いますと、四国お遍路、四国巡礼で一番高い山。あ、
一番高い。
そこをね、登るんですよね。
雲辺寺。
はい。で、田舎の山の方から朝、早く登り出すんですけど、
はい。
全泊した民宿のね、うん、おじいちゃんがいろんなことを教えてくださるんですよね。その、地元でしか聞けないお話、昔のお話をですね、
は
いろんな方がいて、こういうこともあったんです。だから気を突きつけてください。ここはこうですから、ここを気をつけてくださいっていうのは、すっごくこう、そういう情報をいただけて、それがすっごく残ってますけども、やっとの思いで、数時間かけて、66番札所までたどり着いて、
はい、
あ、四国お遍路の難所っていう難所はこれで行けたかなっていう、ちょっと安堵感が、
ちょっとほっと。
ほっとして、よし、あとはもう歩くだけだと。まあ少しした山は続きますけども、そして降りてきて、先ほど河野さんに送った写真。
ええ。写真を送ってくださいましたよね。
あれがね、その雲辺寺をちょうど降りてきたところの写真なんです。
ああ、そうだったんですね。
それね、たまたまですね、向こう側にいた方が撮ってくださったんですよ。
はあ。
それをそこで交換させてもらいましてね。その写真なんですよ。
私ちょっとこのお写真を拡大して拝見させていただいたら、
はい。
髭を生やされてて。
そうそう。
もうね、後藤先生って、わかんなかったです。
うん、あ、そうそう。あ、
ちょっと厳しい表情をされてて、
ね、
お髭が生えてて、
うんうんうん、
もういよいよ達成するっていう。
はい。
いや、この表情は今もう一回見てるんですけど、うん、後藤先生じゃないみたいです。
あー。まあ、帰ってきた時、やっぱり、二回りぐらい体ちっちゃくなっちゃって。
あー、本当ですか。
痩せちゃうんだよね。12キロぐらい落ちたんで。
本当ですか
?45 日で12キロぐらい。
そんなに落ちるんですか
落ちますよ。だって毎日30キロ、40キロ歩くわけやるんでね。
か
ご飯ちゃんと食べるんでしょ。
それでもね。
ご飯食べないと、もう体動かないんで。
ですよね。
ご飯食べて。
しっかり食べて。
急激に落ちちゃうんでね。あと。
何十キロも歩くわけですからね。
う
ん、
そう。もう日焼けもしますしね。うん。そういう状況で、
涅
槃の道場歩き続けるんですけど。
はい。
だいぶその、楽しくなってくるんですよね。
おう。
体は疲れてボロボロというか、もうそれにも慣れちゃって、それが日常になって、余裕ができて、まあ楽しめると言いますかね、自然と一体になれるというかですね。そういうのがあったから先ほどのコラムに書いたようなことを感じたりするんですけど、まあ、楽しみが出てきて、
うん、
さて、このお遍路、自分にとって何だったんだっていうところに入っていくんですよね。
ですね。
うん。で、改めて、そういうことを考えながら歩きまして、はい、一方ではその、お遍路が終わってしまうという、寂しさも、
うん、
寂しさなんですよ。
寂しさが。
やったというよりもね、寂しさの方が。
そんなもんですか？
はい。もう最初の頃。
辛かったのに。
そうそう。だから、最初の頃言いましたけど、
うん
ね、何回も回られてるお遍路さんに、いや、あんたも最後終わったらまた回りたくなるからって。そんな、こんなきついのまた回りたいなんて思うわけないでしょって思ってたけど、もう寂しい気持ちになるんですよ。
そうなんですね。
空見てたらね、もう、あ、もうあと3日で終わるなって思うと、もう、
はい、
心に穴が開いていくんですよ。不思議なんですよね。 ね、それの、後々聞きます。それ、四国病って言うんだよっていう。四国病っていう、こう、心の中に、その、もう、四国、お遍路終わっちゃうとですよね。
はい。
ぽっかり穴が開いちゃう。ボケーっとですよね。
腹の巣、症候群的な感じですか？
そうでしょうね。多分それもありますね。
一瞬というか、一時的な。
はい。
もう、それはもう、やった人にしかわからないですね。
多分そうだと思いますね。うん。
で、結局、その、
1300キロ。
300キロを、はい、何日で歩かれたんですか？
44なんですけどね、2日間台風で動けなかった日があったんで、はい、実質42なんですよね。はい。
いつからいつまででしたかね？
9月12日から、10月のね、25日。で、一応、88番まで打ちまして、高野山に行くんですよね、その後。お大師様にお礼に、和歌山県の高野山。
はい。
四国からですね、行きまして、はい、お参りをしまして、そこでお遍路、四国巡礼というのは、満行という言うんですけども、なるんです。
そうですか。
で、杖を持って歩きますんでね、はい、うん、その杖は、お大師様という、ことで、ずっと持って歩くんですね、あの杖を、ね。
お大師様だと思って、
そうです、そうです、
どうなんですね。
そうです、同行二人と言いましてね、ずっとお大師様がついてるんですよという意味があって、その、杖というのはお大師様なんですよ、う
ん。あ、なんか立派な杖を持ってらっしゃるなってお写真見て思いました。そうそう、う
ん、なので、杖を持っては飛行機乗れないんで。
確かに。
電車で帰ってくるんですけどね。
ああ、帰りは電車だったんですね。
電車で、はい、大阪からね、新幹線で帰ってきたんですけどね。もうそのままで帰、その写真のままで帰ってきたんですけどね。
はい、これは何というか、いでたちというか。
白装束を着るんです。で、私は僧侶なので、はい、その上から黒いですね。
黒いのね。
衣を羽織って、うんうん、それで歩くんですよね。
うん、
普通の一般の方は白装束と言いまして、白いこう、私がいつも着てるこのサムエなんですけど、はい、これの白いやつですね。
はい。
を着て歩きますよね。
うんうんうん、
はい。で、まあ、お遍路終わって、これからこのお遍路で、まあ、ちょっと勉強させていただいたことを、うん、どうやって活かしていくかなっていうのをまた考える、また次の道場に入ったというような感じですよね。
なるほどですね。
はい。それで今自分、今があるのかなっていう、ものすごいありがたい気持ちで。うん、はい。
ね、後藤先生おっしゃいましたけれど、その四国巡礼があったからこそ、
はい。
まあ、今のその子育て支援の活動につながっているんですって。
そうです、そうです。
おっしゃいましたよね。
もう50前でしたからね。今もう50過ぎてますけど、まあ、さっき、この間も言いましたけどね、一体いくつまで生きるのって考えたら、まあ、元気でいろんなことできるの70ぐらいまでだろうなって。
うん。
まあ、先輩に怒られそうですけど。
ですよ。
うん。まあ、20年としたら、20年ってすぐなんですよね。僕らからの感覚でいくと。30歳から50歳ですぐでしたんで。
ね
え。そんなにこう、ボケっとしてられない。
ボケっとしてられない。だから、ね。70まだまだですよ。
まだまだですか。
うん。
ちょっとだから、自分何して、あと、全うできるかなっていう。そこは考えますよね。ただ仕事、なんかこう、お金を稼ぐための仕事とかそういう感覚よりも、
うん、
自分はどうやって生きていくのかなって、どういう生き方をするのかなっていうことの方が、なんか、優先的になってきたという感じはしますよね。
もうそれはもちろん子供たちありきで考えていらっしゃるわけですよね。
そうですよ。大人のやっぱり、なんか責任というかね、
はい、
いい意味での義務ですからね、自分たちもそうやってきてるわけですから、それを、更新、を育てていくっていうことは、
はい、
絶対に、僕は社会活動で一番大事だと思うんですけどね。
なるほどですね。
はい。そういうのがあって、頑張れるかなっていう自分が、今の自分が、いるのかなっていうのは、いつも感じてますね。特にこの秋の時期になると、毎年、思い出します。
はい、ね、で、10月25日で全部回ったとおっしゃったので、
はい、
明日が25日ですよ。
あ、ですかね。あらららら。なんという。
ある意味記念日ですよね。
記念日ですね。
加藤先生にとってはですね。
25日で満行でしたからね。
うんうん、
もう忘れもしませんけどね。88番書の札書を打って一応終わるんですけど、
はい、
やったーっていう感覚は全くないです。全くなかったです。
やったーはないんですね。
終わっちゃったなーっていう。ポカーンって感じです。
わー。
で、そこでね、自分に一応、一応ご褒美だと思って、
ええ、
おうどん食べたんですけどね。
ご褒美がうどんだったんですか。
おうどん食べてね、面白い話ですよ。うどん食べるでしょ、
ええ、
だお店の人はお遍路さんってわかるんですよ。
はい。
でね、うん、うどん食べて美味しいなって、はい、
ええ、
お金払わないで出ちゃったんですよ。
あ、ちょっと待って、
お金払わないで出ちゃったんですよ。
あ、うっかり、
うっかり、
うっかり
でね、びっくりしたんです、あれと思って、ダッシュで戻って、すいませんって、
すいませんって、
お店の人に何にも言わないんですよ、ね、お店の人が何にも言わなかった、
うんうん、
それはなんか意味があったのかなって一人勝手に思ったんですよね、うん、
ね
え、お接待文化の、
はい、
あの四国ですのでね、
ええ、
あのすいませんでしたって言って、それがすごく笑い話ですけど、
本当ですね、
残ってますよね、
まあ、最後がその香川ですから、
はい、あ、そうそう、
うどん美味しかったでしょうね。
そうですよ、うどんって弘法大師さんが日本に入れたんですよ、うん、
ええ、あ、本当ですか。
日本にもともとないわけですからね、うどんって、お大師様が中国から日本に持ってこられて、
はい、
うん、おうどんっていうのを広めたんです。だから香川が聖地ですもんね、お大師様香川出身ですからね、
はい、なるほどですね、もういろいろ勉強になります。まあでもそのうどん代を払わずに出ちゃったっていうでもその香川で、あ、どう見ても、お遍路さんだなっていう、
うん、
で、ヒゲボーボーのですよ、
ヒゲボーボーで、
もう火に焼けて、うん、
ギロギロ、
まあ、そういう方を見たら、そのおうどんの方も、わあ、もうこの人は88箇所、
はい、
もう回って来られた方だなぁと、
はいはいはい、
頑張られたなぁっていう気持ちできっと、う
ん、
だから、
なんか、
あ、あの、うどん代はとかっていう。
こらーとかね、
ね、もう、いいです。うちのうどんを召し上がっていってくださいっていう感じだったんじゃないですかね。
なんか後からそれを思ってですね、また手を合わせたんですけどね。本当ありがたい旅でした。
いや、
修行でした。
なんかあっという間に四国巡礼のお話が終わって、はい、なんかすごい私も寂しいです、
は
い、
あ、そうですか。なんかね、あの、うん、なかなか九州では四国巡礼というのがあんまりこうなかなかこう縁がですね、
なかなかですね、
なかなかなんですよ、あの向こうの方に比べますとね、
ね、
ですからいずれ私が一応、はい、あのまた一緒に3日間ぐらいとかね、
はい、
そういうのをこうご縁があった方、うん、一緒にお連れするっていうのを、
あのツアーですか、
ツアーやろうと思ってますんで。
本当ですか。
はい、もうそれは四国回った信号師の僧侶として、あのまあね、一緒にまた一緒に修行するという意味で、
うんうん、
何人かですね、はい、一緒に回れたなって思ってます。
それって3日間で、
はい、そうなんです。だいたい皆さんお仕事されて日常生活があるので、うん、まあ3日とか4日とか、
はい、
まあ2日でもいいんですよね、うん。で、九州からなんでどうしても移動しなきゃいけないっていうのがあるんで、
そうですね、
まあ1日はもう完全に移動で埋まってしまうんで、うん、まあ2日ぐらいでも歩くと、ね、いいんじゃないかなと思ってますけどね。
うん、ね、またそれ決まりましたら、
はい、
後藤先生、はい、ぜひ番組で
発表して
ください。あ、今ちょっと迷ってるんですけど、あ、でもそんな機会がないと、行くことがないと思うので、
うん、まあそうなんですよね。
ぜひ、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
あ、もうこんな時間になりました。
ありがとうございます。
後藤先生、なんか最後にリスナーの皆さんへ、なんかありますか？
はい、まあ秋という、こう、いい、すごく素晴らしい季節なので、ね、あの、まあ皆さんも何か自分で発信されて、
はい、
何かチャレンジされるいい時期でありますので、何かですね、一生懸命頑張っていただければというふうに思います。
はい。
はい。
わかりました。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ寺子屋。このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、後藤道場の提供でお送りしました。後藤先生、来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。